Team GIFU Athlete Talk Relay。
チーム GIFU アスリートトークリレー、岐阜県がお送りします。アスリートの皆さんにトークでバトンをつないでいただき、チーム岐阜の団結力を強めていきましょう。今日はこの方です。
おはようございます。チーム岐阜、岐阜日野自動車スキークラブの永井秀明です。
おはようございます。永井選手、よろしくお願いします。
お願いします。
はじめまして。
はじめまして。
さあ、永井選手といえばソチオリンピックでも団体5位に入賞され、そして今年行われたノルディックコンバインドワールドカップでもチーム戦で6位入賞と、おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
まずノルディックコンバインド、どんな競技かご紹介いただけますか？
はい、ノルディックコンバインドという競技は、ジャンプとクロスカントリーの2種目を行って競い合う競技です。
はい、ノルディックコンバインド、複合ともね言われますけど、距離とジャンプがあるという。
はい、
まあ、スキーのスペシャリストと言ってもいいぐらいですよね。
本場北欧ではキングオブスキーとも呼ばれている種目なので、
うん、はい、
はい、
そうですか。あの、永井選手がこのスキーをそもそも始めたきっかけって何かあるんですか？
はい、はい、もう出身地が、雪国ということもあって、スキーはとても身近な存在でもあったので、もう自然とスキーには関わっていましたね。ただ、はい、本格的にこの競技を始めたのは中学に入ってからです。はい、
あの、距離とジャンプとどちらか一方という気持ちはなく、はい、もう最初から両方やろうみたいな、そんな感じだったんですか？
最初はそういう気持ちもなかったんですけども、まあ、中学入るときに、部活動を選択するときに、2つ上に兄がいるんですけども、
はい、
兄がやってたっていうところで、まあ、兄もやっているのでっていう、特別なんかこれぞ、
うん、
これでやるっていう意思があったわけではないんですけども、
はいはい、もう自然な流れだったわけですね。
そうですね、はい。
ノルディックコンバインド、永井選手から見てどこに魅力を感じて活動を続けていらっしゃいますか？
やっぱり、2種目競い合うんですけども、ジャンプとクロスカントリー、全くこう性質の異なる競技をこなすっていうところがもう最大の魅力ですね。
そうですよね、全然違いますもんね。
そうですね、そのトレーニングする時もやはりそういった全く違う性質のものを同時に鍛えていかなきゃいけないので、そういった難しさはあるんですけども、逆に、まあ、そこがこうノルディック複合コンバインドのこの最大の魅力というか醍醐味でもあると私自身感じています。
そうですか、
はい、
あの、前回の出演者 FC 岐阜の大木武監督だったんですが、
はい、
大木監督から質問をいただきまして、距離とジャンプ、先ほどおっしゃったように全然違うもので、2つの切り替えはどうしてますか、はい、といただいたんです。
はい、今少しお話もしたと思うんですけども、同時にやっぱ高めていかなきゃいけないというところで、切り替えというよりもこの2種目をこう、お互いに高めていくっていうところが、まあ、この競技の、
はい、
まあ、最大の魅力ですね。なので、そこが本当にやっていくうちでも本当難しいところでもあるんですけども、はい、それがこううまく同時に高められた時っていうのはもう最高にこう、自分でも気持ちいいですし、うん、充実した瞬間でもありますよ。
そうですか、はい、このでも同時に高めていく上でやっぱり練習とかはどんな風にされてるんですか？
はい、夏場は、サマージャンプといって、夏場でもジャンプを飛べる施設があるので、
はい、
そういったところで、ジャンプを繰り返しトレーニングして、あとクロスカントリーに代わってやるのはローラースキーといってアスファルトの上で、できるローラースキーという練習トレーニングがあるので、それを使って練習しています。はい、
ああ、そうなんですね。やっぱり冬場の雪で練習するのとはまたちょっと違ったりもするんですか？
やはり、雪の上とアスファルトの上だったり、そのサマージャンプでもその人工芝の上だったりっていうのはやっぱり違いはあるんですけども、 最近ではその道具の進化とかその施設の、ジャンプ台の施設の向上にもよってだいぶ夏と冬のこの差がなくなりつつあるので、
うん、そうですか、
はい、
今はもうこの夏の練習を重点的にやっているという、はい、
そうですね、この夏場でどれだけ、充実したトレーニングするかによって冬の成績が大きく変わってくるので、やはりこのオフシーズンの過ごし方が非常に大事になってくるかなと思います。
そうですか、もう毎日毎日練習なんですね、
はい、そうですね、はい、ちょっと2種目高めていかなきゃいけないので、うん、どうしてもやることが必然的に多くなってしまうので、はい、
そうですよね、
はい、
わかりました。距離とジャンプ2つ行っていて同時に高めてというお話ですけれども、
はい、
正直なところ永井選手はどっちが好きとかどっち楽しいとかそういうのはあるんですか？
やっぱり難しいのはジャンプですよね。
はい、そうですか、
はい、ジャンプはやっぱり時速90キロ前後で、助走路を滑ってその中で、タイミングを合わせて踏み切らなきゃいけないんですけど、はい、踏み切り動作の正確さだったりタイミングを合わせたりするっていうのはやっぱりスピードの中で、正しく表現するっていうのはやっぱ難しいので、その辺が僕にとってはやっぱ、まあ、いつまでもこう挑戦していかなきゃいけない課題でもありますよね、うん、はい、
そうなんですね、いつまでも挑戦、かっこいいフレーズですよね。
いい
頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
では永井選手から次の方にバトンをつないでいただけますか？
はい、次は西濃運輸野球部にバトンを託します。
ありがとうございます。では最後にチーム岐阜のメンバーとして今後の目標を聞かせてください。
はい、はい、今年は、ピョンチャンオリンピックが、2018年2月に控えておりますので、まずそこで その舞台に出れる代表権を獲得して、その2月に開催されるピョンチャンオリンピックで、最大限のパフォーマンスを大舞台で発揮することが今シーズンの最大の目標になります。
はい、オリンピック楽しみにしていますので頑張ってください。
はい、ありがとうございます。頑張ります。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
チーム岐阜アスリートトークリレー、岐阜県がお送りしました。